お正月の箱根駅伝に雪の往路と帰りの復路とがあるわけですが、パウロとバルナバの伝道旅行も来た道を戻っていくような、いわゆる復路、帰路をたどるのです。21節のこの町というのは、その前の20節にあるデルベという町のことであります。あの石で打たれて死にそうになっていたところから立ち上がり、町に戻っていった前回のリストラという町から東へ100キロメートルも行ったところにある町が今日のデルベであります。そこは東西交易メインルートである皇帝街道と呼ばれた、この東西を結ぶ大きな主要な街道からは外れているところであり、これまでパウロたちが訪れたピシリアのアンティオキア、それからイコニオンとかリストラのような町々は、いわばローマの植民都市であったわけです。ところが最後のこのデルベという町は、ローマの植民都市でもありません。ローマ属州ガリレアにもガラティアにも入らず、コンマゲネという王様の、聞いたこともないような王様の領土で、政治的にもまた経済的にもいわば辺境の地であったわけです。そこが今回の伝道旅行の一番奥の最奥地になったわけであります。このデルベから出発地であるシリアのアンティオキアへは、実はさらに東へ向かって進んでいけば、パウロの故郷であるキリキア州というところを通り抜けて、そしてそのまま陸路でこのシリアのアンティオキアに帰ることが十分できることが考えられます。ところがパウロたちはそのルートを取ろうとはしないのです。彼らが来た道を戻っていく、その途中にあった町々を訪れていく、それはいわゆるフォローアップの道のりであったと言われます。フォローアップ、日本語で何と言ったらいいでしょうかね。こう、まあ後のケアをするというんでしょうか、世話をする。この途中の町々は、パウロたちはすでにひどい弾圧と迫害を受けており、そこに戻ることは大変危険であったはずです。しかしその危険を承知の上で、その来た町、途中の町々に戻ろうとしたわけであります。それはそこで弟子となった者たちを励まし力づけ、そして長老たちを立てて教会として成長できるように整えるためでありました。パウロの牧会のこの丁寧さというものがよく現れていると言えます。ただこの帰る往路ではない、復路ですね、帰り道、それが行く往路と全て同じかって言ったらそうではなくて、実はキプロス島のところだけはパスしてまっすぐに船でアンティオキアに帰っていくことになります。さてこのデルベという一番、まあ、いわば奥の町でもですね、多くの人が弟子とされたと記されております。 弟子とされるということは、まあ、信仰に入ったと前の13章のところをいくつかめくっていただくと出てまいります。同じ内容ですけれども、まあ、今で言えばキリスト者、信仰者となった、それを弟子とされたと表現しているわけです。弟子と言いますと、私たちはやはりあの主イエスに選ばれた十二弟子を真っ先に思い起こすでありましょう。しかしここでは信仰に入れられた者は皆主の弟子なのだと、そういうアイデンティティを持つことができるのだと教え示されております。一般的に弟子というときに皆さんはどういう立場の人を考えるでしょうか。弟子入りする、何か匠とも言われるような職人の達人のもとに、あるいは落語家とか陶芸家とか、あるいは音楽家など芸術の世界でも師匠のもとに弟子入りしたならば、その弟子は師匠であるその師の一挙一動をよく見、昔風の言葉で言うと真似び、今使いませんね、真似ぶなんて言葉は、真似をしてこう身につけていくことなんですけれどもね、真似び、そうやってこう師の持っている、師匠の持っているものを吸収して自らのものにしていこうと、まあ、するはずでありますね。私どもシュエスの弟子ならば、もっともっと師であるシュエスをよく見つめなければならないのではないか。その言葉によく聞いて暗唱するほどによく聞く、何度も聞くのではないだろうか。まあ落語家などは師匠の前で一対一で座って、やるわけですね。全部丸暗記しているんだけども、その一呼吸一呼吸、あるいはその間をこう目の前の師匠を見ながら緊張しながらですね、それでもプロとして立っていくべく弟子は訓練を受けるわけです。一生懸命師匠を見るはずです。師匠の声音や言い方や、それを真似るでしょう。そして自分のものにしていく。私たちもイエス様を師と仰ぐならば、私はイエス様の弟子ですと言うならば、もっともっとイエス様のことをよく見てよく聞かなければいけない。その意味で弟子と自称するのには、弟子らしいことはしていない自らをやはり恥じるしかないのかもしれません。本日の御言葉との関連で、弟子となる者は師である主イエスも予告しておられたように、この地上の信仰の生活において苦しみを受けねばならないと言われています。イエス様もルカの12章12節以下で、世の終わりの終末の印のことを教えておられる中でこう言っておられます。世の終わりが来る時の印とは、一種の天変地異が確かに起こるだろうと。でもその前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、王や権力者の前に引き出されて引き出していくことだろう、そう言われている。またさらには親しい者や近しい者に裏切られ、中には殺される者もいるのだと。最後にこう言われます。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる、しかしあなた方の髪の毛一本も決してなくならない。 忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。そのようにシエスは苦難、信仰のゆえの苦しみを予告しておられました。福音を語り、福音に生きようとするとき、その福音に反発を感じ、敵意と憎悪を燃やして攻撃する人が出てまいります。それは福音というものが人の暗部、暗くて人には見せられない闇の部分ですね、人の暗部を照らし出すという本質を持っており、それに脅威を感じ、恐れの裏返しとして敵意と憎悪を抱いていく、そして暴力的な行動へと向かうものが必然的に出るのだというのです。福音には今日読んでいただいたイザヤ書55章の御言葉にあるように、魂の渇いている者には命の水を飲ませ、魂が飢えている者には命の糧を与え、命に至らせるという、まさに良き訪れという側面があるわけです。素直に、本当に素直に自らの渇きや飢えに向き合って、福音の言葉に聞くことができるのは誠に幸いだと言えるでありましょう。このデルベという町でも多くの人が福音を聞いて信じて弟子とされた。それはこの福音というものが時代を超えて、民族を超えて、文化を超えて、全ての人に普遍的に救いをもたらす恩恵であると言えます。しかし同時に、自分の見たくもない暗部を照らし出されるようになことに恐れを抱き、嫌悪を抱き、憎しみと敵意にまでその思いが突き進んでしまうものもある。いや、そちらの方がどちらかといえば普通で、私どもも本当はその一人であったというべきでありましょう。何度も申し上げますけど、パウロ自身も確かにそうだったんです。その暗部を照らされるという恐怖というのは、まるで自分を否定される感覚に近いのかもしれません。自分を否定されるというのは、自分のやってきたこと、努力して積み上げてきたもの、自分が誇りより頼んでいたものが実は無力であり、有限で儚いことを突きつけられるの、それは耐え難いことだと言えます。福音の本質が呼び起こすこの人間の反応は、基本的にこの恐れと嫌悪と敵意と憎しみとなるでありましょう。そのようなものが福音というものを本当に良い知らせとして聞くようになっているとすれば、それは自力でそうなったのではなくて、神のなさった御業だとしか言えないのではないか。実に不思議な導きと憐れみの中に、本来ならばとても聞いてられないというはずのところが、静まって福音を聞くようにせられ、ついに信仰に導かれて神の国に入れられるものとせられていく。しかしです、洗礼を受け、その救いに預かって信仰に生きていこうとするときに、神の国に入るそのときまではまだ間があるわけです。地上で一市民として信仰の歩みを、主の皆のゆえの苦しみを受けねばならないわけです。 そのことを承知して、それに耐えて信仰に踏みとどまっていこうと、パウロはもう一度来た町々に戻っていっては何度も何度も励ますのでありました。迫害や弾圧を受けて平気で折れる者などいないでしょう。ひどい嫌がらせや暴力を受け、ついには自分自身あるいは自分の大事な家族にまでその手が及び、命を脅かされるような危険にさらされることになると恐れて怖くなるのは当然のことであります。この伝道旅行でまだ生まれたばかりのような弟子たちをパウロとバルナバは励まし力づけたというのです。皆さんも愛する大事な人が試練に遭い苦しんだりしているときに励まして力づけたいと思う。でも何と言葉をかけていいのだろうか。悩み、うまく言葉が出てこないことがあるでありましょう。励ましたい、力づけたい、でもどうしたらいいんだろう。私たちはその葛藤をよく抱えるものであります。ここでパウロたちは来た町々をもう一度戻りながら、そこで信仰をいただいて弟子となった者たちを励まし力づけたというんです。どうやって力づけたんでしょうか。この力づけるとは、あるものの上に固定すること、そういう意味の言葉なんです。あるものとは一体何か。それは復活の生ける主イエスであります。過去のイエスではなくて今生きている主イエス、その主の上に弟子とされた一人一人をしっかりと固定しようとした、それが力づけるということなの、言葉の中身です。福音の中心軸である復活が鍵になるのです。復活して今も生ける主イエスがあなた方のうちにあって今生きておられるのだ。最も近しく主イエスがあなた方のうちにあって生きておられる。内側から私どもの恐れも不安も悩みもみんな知っていてくださっている。だからこのお方にお任せして信じ抜こうではないか、信仰に踏みとどまろうではないか、そう呼びかけ励ますのです。ここでの励ましと力づけのポイントは、復活の主が一緒にいてくださるということ。この福音の中心軸の上にぶれることなくしっかりと立ち続ける、固定されていく、そのためには福音とは何かということをいつも新しく聞いていかなければなりません。なぜならばその時その時の状況がどんどん変わるんです。その中で今自分が抱えているこういう事柄の中において福音が福音としてどう復活の主が語ってこられるかを聞こうとするのです。お決まりの言葉として福音を自分の中でこう刷り込んでいくのとは違うんです。福音というのは 確かに主イエスが人となり、私の全ての罪を背負い十字架にあがなって許してくださり、その罪の死に勝利してよみがえられた永遠の命を与えてくださるという、ある一つのテーゼ、言葉にはなりますよ。しかしそれが一日一日を生きて生活していく信仰者にとって、今そこで抱えている課題や問題や重荷にあえぎながら、そのお決まりの言葉が本当に自分のに今語られる言葉として聞くのです。パウロたちはこの福音にしっかりと立つということが、何か理念的で心の中のことではなくて、実はキリストの体なる教会を教会として形作っていくことにもなるのだと教え、そして具体的にそのためにそれぞれの町々の教会に複数の長老を選任して立てたというのです。それは弱い羊のような弟子たちを守るためでありました。そしてその成長を助けるためでありました。教会という信仰者、キリスト者の群れ、信仰の共同体に長老を立てた。長老は断食と祈りを持って、ということは何を意味しているかというと、主のなされる御業として、神の御業として、主に選ばれたものとして長老が立てられるということです。キリストの体である教会に忠実に謙遜に仕えていくために、主イエスご自身が、父なる御神が直々に選び立てたものなのだというのです。それが長老です。いわゆる民主主義の、民衆の代表としての議員とは全く意味が違います。面白いことに、ここに新旧訳だと任命するということで訳されている言葉は、選び立てる、選任すると言った方がいいような気がするんですけれども、もともとの言葉ではこう手を挙げるっていう言葉なんです。挙手するっていうね。で、選び立てるっていう時に、もちろんパウロとバルナバが指導者としてその教会にいる人たちの中で、もしかしたらあなたが長老として立ちなさいって任命したかもしれないけれども、選び立てたっていう時のこの手を挙げるっていう言葉が非常に興味深い言葉で、選任する、挙手して選んだ。現代の私どもの教会で長老が選挙で選ばれるのとある意味では同じだと言ってよいと思います。みんなが祈りを持って、そして手を挙げ投票して選挙して選ばれるのでありますが、それを成しているのは主であり神様なのだという信仰が長老を立てるということの土台となっている。その人の能力によるのでもなければ、誰かの計画によるのでもない。主によって選ばれ立てられたもの、教会に仕えるべく立てられた長老たちが、この力づけるために、いわば教会を教会としてしっかりと立たせていくべく立てられたというのです。私どもの教会も長老を神様が 大牧者である教会の頭である主が選び立てられる、そのことを信じ、そしてその長老たちを尊び、その長老たちに主が託された権能を敬意を持って受け止めて歩んできております。いわばそのルーツといいましょうか、始まりをここに見ることができるのであります。さてパウロたちは来た道を順に戻っていって、地中海の海岸までたどり着き、アタリアという港町から船で出発地であるシリアのアンティオキアに帰っていきました。帰るとすぐに教会のみんなを集めて、みんなに祈られて手を乗せられて使わされたこの伝道旅行の報告をしたのであります。神が私たちと共におられて、神がなさった数々の驚くべき御業を報告するんです。困難が山ほどあって、どう考えたって無理としか思えず、下手したら死んでいたかもしれないというような状況の中で、驚くほど多くの人たちが信仰に入れられ、主の弟子とされ、各地の町々に長老を有する教会が誕生した。このすべては神のなさる技だと報告している。神の御業のためにそこで一人一人が召され用いられていくのです。長老だけではありません。パウロもバルナバもしかり、あの石を投げられて死にそうになったリストラでは、後のパウロの片腕となるテモテという青年がいて、彼もしかり、町々で誕生した教会の長老たち一人一人もしかり、召すのは主、働きも力も主のもの、誰も自分に栄光を期そうとはしないのです。なぜならばそれで自己実現をする必要がもはやないからであります。主イエスによって、あの十字架の許しと復活の勝利によって、私が私であるということを得ているからです。もうすでに神はこの救いの門を異邦人にも、すなわちすべてのものに開かれた。誰でもが救いのうちに招かれ入れられる。その門を開いたのは神様、つまり主権者は神様だということです。門を開き招き入れられるということは、信仰を与えられるということです。救いをいただくということであります。信仰も救いもただただ賜物として与えられていることを、伝道旅行の間もずっと語ってきたし、そして今自分たちを送り出してくれた教会の仲間に語っていた時に、それを聞いたみんなが、ああ本当にその通りだ、誠にしかり、アーメンと心と声を合わせて言ったでありましょう。最後にヨハネの黙示録3章8節にこうあります。シェスがこう言うんです。私はあなたの行いを知っている、見よ、私はあなたの前に門を開いておいた、誰もこれを閉めることはできない、あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。とんで10節にこうある。あなたは忍耐についての私の言葉を守った。それゆえ、地上に住む人々を試すため、全世界に来ようとしている試練の時に、私もあなたを守ろう。 異邦人に、すべての人に信仰の門は開かれた。その恵みと主の守りの中に2000年の教会の歴史があり、その末端に今我らもここにある。恐れることなく、教会で互いのことを覚えて祈り合い、福音に固く立って、主のご支配を信じ、励まし合って歩んでいきたいと願うのです。